もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、すいません、よろしくお願いします。
はい、今日はどういったご質問ですか？
私の弟の借金問題でちょっとご相談したくてお電話いたしました。
はい、はい、あなたはおいくつですか？
私は今59です。
59歳。
はい、
あなた自身はご家庭は？
はい、あります。
奥様おいくつ？
47です。
47歳。
はい、
お子さんいらっしゃいますか？
25の男、
はい、
24の女、
はい、
18の女です。
はい、じゃあ次にはその問題の弟さんの、はい、弟さんはおいくつ？
はい、55です。
55。
はい、
ご家族いらっしゃる？
離婚して今実家に母と2人で住んでます。
ああ、なるほど。お母様おいくつ？
はい、90です。
おお、素晴らしい。で、弟さんとお母さんはお二人で住まわれてて、
はい、
その弟さん離婚する前は、
はいは
い、お子さんもいらした？
二人いました。
あ、男の子さんが二人。
はい、
はい、おいくつぐらいかしら？
大学1年と今度中3ですね。
あ、なるほど。
はい、
で、このお子さんたちはじゃあ親権は奥様の方が？
そうですね、はい。
なるほど。
はい、
で、弟さんは今じゃあ何かお仕事は自営か会社か？
自営で仕事をやってたんですけど、交通事故を起こしまして今入院してるんです。
ああ、なるほど。
はい。
何ヶ月前ぐらいから入院は？
事故を起こしたのは2週間前ですね。
あ、まだじゃあそんなではないんですね。
はい。
重症度はどれぐらいなんですか？
重症度はまあ、小腸が破裂と左腕骨折ということで、緊急手術を受けまして、まあ、なんとか一命取り留めたという感じですね。
なるほど。
はい。
じゃあ、弟さんは、その自営の会社をやってらして、
はい。
これ、お一人でやってらっしゃるの？従業人何人？
一人でやってました。
一人でやってらっしゃる。
はい。
で、本題に移りますが、
はい。
そのご相談の弟さんの借金というのが、
はい。
はい。はい、
これが、自分名義は1000万ぐらいで、4000万ちょっと他人名義を借りて、銀行系のキャッシュカードを作って、それで借金をしてるもんですから。
はい。
で、まあ、その名前を貸した人たちにも、多大な迷惑をかけてるもんですから、
はい、
もう、それこそ弁護士に相談したり、警察に相談してる人もいるみたいなもんですから。
はい。
もう、弟にはほとんど返済能力もないですし、
ね、
このキャッシングカードを、まあ、友人知人に頼んで作ってもらって借金してるんですけど、その方々をまあなんとか助けられないものかと思いまして。
借金っていうのは、
はい、
これどうしてできた借金？
最初はその事業で失敗しまして、
はい、
でその失敗した返すために友人知人から名前を借りてカードを作って、それで返済して、でまたその人たちに返すためにまたさらに友人知人に名前借りてまたカードを作ってという、その繰り返しで4000万を超える借金になってしまったという形なんです。
この4000万っていうのが、自分名義以外の借金？
そうです。
はい、
はい、
この友人の方々っていうのは、
はい、
何名ぐらいですか？
名前を貸している人が11名ですね。
11名。
で、2400万ぐらい。
はい。
で、あと15名ぐらいから1700万ぐらい現金で借りてます。
なるほど。お仕事はどういう系のお仕事だったんですか？
まあ、行政書士をやってたんですけど、まあ、その副業で、まあ、車を売るなんか仕事、仲介みたいな形で。
はい。
やったみたいなんですけど、要するに車は納めたけど、お金は納めてもらえないと、そのまんま車を持って逃げられたということで。
はあ。
で、その車をまあ買ったところには、代金を支払わないといけないもんですから、
はい、
そのためにまあ、友人知人から現金借りたり、そのカードを名前借りて、そっちを返すために、そうやって友達とか友人から名前借りて、 やったんですけど、また今度はそっちに返すためにさらに他の友人知人から名前借りてカードを作ってという、そういうもう悪循環で膨れ上がって、まあ私のところに相談に来た時はもうどうしようもない状態だったもんですから。
で、弟さんのご相談は、
はい、
あなたに対してはどういうご相談なわけ？このお金、なんとかな、はい、ならないか。
いやもう、なんとかならないかというか、まあ借金がちょっとあるというのは、うちの母から聞いてたもんですから、お前今どうなってんだということで、私が問いただしたら、こうこうだということで。で、最初は私はもう自分の、借金ばっかりかと思って、自己破産すれば済むんじゃないかって言ったら、いや、自己破産しても高校で、友人知人から名前を借りたりしてカードを作ってるから、自己破産しても無駄なんだということで。で、まあ、私の方でもまあ考えたのが、この、それこそ被害者の会でも皆さんに立ち上げてもらって、弟を詐欺で訴えてもらって、
うん、
で、弟もまあ、返済能力はないのに騙して名前借りて私が全部使いましたということで、この名前を貸してくれたカードを、まあ、まあ今となりゃもう騙されてカードを作らされた友人知人の方々を、
はい、
まあ助けたいと思って、
ええ、
まあ詐欺罪で弟を訴えれば、
はい、
この人たちのそのカード会社に対する支払いはしなくても済むようになるのかどうなのか、
はい、
その辺の方法はないのかと思いまして、まあ、お聞きしたくて。
わかりました。
はい。
今日は弁護士の塩野谷孝之先生がいらしてますので、伺ってみたいと思います。
はい。
はい、
先生、よろしくお願いします。
はい。
あ、よろしくお願いします。はい、
で、そのお友達というのは、先ほどキャッシュカードっておっしゃったのかな、はい、クレジットカードでしょうかね。
いや、キャッシングカードです。
キャッシングカード。ああ、消費者金融の。はい、
うん、そうですね、まあ、消費者金融とは違って、まあ、銀行系なんですけど、
うん、
その要するにキャッシング限度枠内だったら、まあ、いつでも引き出したり返したりできるカードを作ってもらって、
はい、
それで全部引き出して、
はい、
借金返済に当てたみたいなんです。
うん、それでそのカードというのは、
はいはい、
弟さんのご友人が、
はい、
これで借りていいよというふうに、まあ、了承して、
弟の方からカードを作ってくれないかということで行ったみたいなんです、
うん、
でカードを作ってもらって、で送ってきたカードを弟が預かって、それでも自分で ATM から引き出して借金返済に当てたみたいなんです、
うん、だから弟さんが勝手にお友達の名前でカードを作っちゃったわけじゃないのね、
は
い、
そうですね、
うん、で、はい、友人の方もそのカードを、まあ、作ってあげて、
はい、はい、
弟さんにそれを渡せば、弟さんがそこで、自分名義でお金を借りてしまうということは分かって、はい、それを承知の上で、そのカードを弟さんに渡してるわけですね。
そうですね。
うん。で、弟さんがお金を借りることも全部承知はしてるということなんですね。
そうですね。はい。うん、
で、それはまあ弟さんが返してくれるだろうと。
はい。
本人が返してくれるだろうから、自分たちは返さなくていいというふうに思ってたということなんでしょうかね。
はい、そうですね。はい、
うん。そうだとするとね、
はい、
その名前を貸した人たちは、まあ、
はい、
弟さんのためにね、そういうふうにやってくれて、はい、まあ、気の毒だとは思うんですけれども、
はい、
法的に見ればね、この人たち、やはり責任を負わざるを得ないですよね。
そうですよね。
うん、だって弟さんが勝手にね、勝手にお友達の名前でカードを作ったとか、
はい、
あるいはお友達のカードをね、勝手に、はい、借りて、それでお金を借りてしまったとかね。
はい、
そういうことじゃなくて、
はい、
まあ、言ってみれば、友人知人の方たちというのは、
はい、
私の名前でお金を借りて、その借りたお金は弟さんが使っていいよと、
はい、
いうふうに言ってカードを預けたわけなんで、
はい、
うん、それはカードを貸した人はね、それが自分の借金になるということは承知の上でカードを委ねてるわけですから、
はい、
うん、そこはもう、責任を負わざるを得ないと思いますね。
あ、はい、
で、そのカード会社、クレジット会社の方も、あるいは金融機関の方も、
はいはい、
そのカードの名義人、この人にお金を貸すんだったら大丈夫だろうということで、お金を貸してるわけですから、
ね、はいはい、
今更ね、私は知りません、全部使ったのはあの人ですというふうに言ったところで、
はい、
返済義務を免れることにはならないと思います。
あ、
だからそこはね、もう、
はい、
諦めてもらうしかないと思いますね。
あ、
ただね、弟さんとの関係では、
はい、
確かに騙されたっていう気持ちもあるんでしょうし、
はい、
まあ、そういう借金を負ってしまったのは、そもそも弟さんがお金を借りてるわけですから、
はい、
その方々から弟さんに対して、
はい、
自分が、まあ、言ってみれば立て替え払いをしたような形になっているね、
はい、
その金融機関への返済金は、
はい、
ちゃんとこの先返してよねと、
はい、
いうふうに請求できる立場にはありますよね、
はいはい、
その名義人の方々っていうの
は、はいはい、
うん、だからその名義人の方々を救うというのはね、救えるなんていうのはそれはもうとんだ思い上がりであって、
はい、
うん、その方々はも申し訳ないかもしれないけれども分かっていてやったことなんですから、
はいはい、
それはその方々にまずは責任を取ってもらうしかない。
あ、はい、
その上で弟さんがこの先どうやってそのお友達にね償っていくのかという問題になるんだと思います、
はい、
で弟さんの償い方なんですけれども、
はい、
弟さんとしてはね、その、はい、まあいろいろ迷惑をかけて、まあ、自己破産も考えたけれども、
はい、
自己破産、自分が自己破産してもお友達は救われないんだと、
はい、
いうことで自己破産を躊躇しておられるのかもしれないけれども、
はい、
弟さんがその責任を果たしたいと思うんであれば、
はい、
まずは自己破産することですよ。
そうですね、はい、はい、
自己破産をして、はい、自分の負債をまず、まあ、きれ
い
にして、で、その自己破産するにあたっては、その、カードを借りて、お金を借りちゃった、その、お友達。
はい。
たちも、債権者に加えてね。
はい。
一旦自己破産をして、きれいにすべきなんだと思うんですね。
はい。
で、借金がなくなった状態で、
はい。
改めてね。
はい。
自己破産の手続きとか全部終わった上で、
はい。
改めて、その、友人たちに、償っていく、少しずつでも返していきますと。
はい。
言うんであればね。まあ、それで友人たちが納得してくれないかもしれませんけれども、
はい、
もうそれしかね、償う方法っていうのはないと思います。
はい。
で、まあ、それでも、納得いかないということであればね、はい、まあ、場合によっては、その、はい、まあ、警察に自ら届け出てね、自首っていうんでしょうかね、
はい、
届け出をして、自分はどんな罰を受けても構いませんと、
はい。
いうことで、まあ、そういう刑事責任を負うことによって、まあ、償いの意思を表示すると。
はい。
でもこれ別に刑事責任を負ったからといって、その友人たちが、名義を貸してくれた友人たちが救われるわけではないと思いますけれども。
そうですよね。はい。はい、
ただまあ、何もね、しないで、
はい、
いるよりは、あ、はい、その方が、まあ、償いにはなるのかもしれないですね。
はい。
だからまあ、すでにもう、弁護士さんに相談したことがあるということですけれども、
はい。
改めてね、きちんと正直にね、どういうことであったのかっていう話をして、
はい、
でその弁護士さんの方からね、弟さんの債権者あるいは、はい、その友人知人たちに対して、はい、弟さんの方にね請求する債権があったら届け出てくださいというようなそういう通知をして、
はいはい、
でそれで出してもらった上で自己破産の手続きに持っていくと、
はい、
うん、で自己破産の手続きに持っていく以上はその友人知人たちもね債権者の一人として扱わざるを得ませんので、はいはい、それを優先するってことはできませんけれども、
はい、
全部その手続きが終わった上で、
はい、
少しずつでも返していく、返していくつもりがあるんだったら返していくと、
はい、
いうことになるんだと思います。
はい、
今はまあ、弟さんそういうね、はい、入院中の状態でなかなかそこまで考えるのは難しいかもしれませんけれども、はい、まあ逆に今そういうことで、一旦気持ちを落ち着けてね、
はい、
状況、自分の置かれている状況を整理する、
はい、
時間もできたというふうな見方もできると思いますんでね。
はい、そうですね、はい。
はい。今まではね、なんとか返さなくちゃいけないっていうんで、はい、こう自転車操業的にやってきたんでしょうけれども、もうこれで、まあ、ある意味こう腹をくくるというかね、
はい、
もう、あと自分は何をなすべきかということをゆっくり、じっくり考えていただいて、
はい、
で、まあ、退院をしたら、
はい、
まあ、今の状況を説明して、
はい、
弁護士さんに手続きを取ってもらうと。
そうですね、
はい。はい。それがいいと思います。
はい、わかりました。
お分かりいただけましたか？
はい、わかりました。ありがとうございます。
はい。それじゃあ、失礼します。
はい、ありがとうございました。